お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日お伝えするニュースラップの主な項目です。イスラエルがラファでの軍事作戦を再開し、数千人が避難を余儀なくされています。シドニー市内で元パートナーを刺した男が逮捕されました。ユーロビジョンソングコンテスト決勝の26組が決まりました。この時間にお伝えする主な項目です。5月10日金曜日、ニュースラップです。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、ラファを攻撃すればイスラエルへの武器供給を一部停止するというアメリカの考えに反発を強めています。パレスチナ側によると、イスラエルはガザ南部への侵攻を進めており、この24時間ラファでは砲撃が止まらないと述べています。ネタニヤフ首相はビデオ声明で、停戦に同意するよう圧力が高まる中、攻撃を続行すると主張しました。
We are determined and we are united in order to defeat our enemies and those who
are trying to destroy us. 我々は敵や我々を滅ぼそうとする者たちを打ち負かすために決意し団結します。単独で戦う必要があれば単独で戦います。必要であればあらゆる手段を尽くして戦います。私たちははるかに多くの手段を持っており、さらに強靭な精神力を持って神の助けを借りて共に勝利します。ベンヤミン・ネタニヤフ首相でした。イスラエルの政府高官は9日、カイロで行われていた戦闘休止などに向けた交渉の終了を宣言しました。イスラエルは予定通りラファとガザ地区の他の地域で作戦を続行すると述べています。ソーシャルメディアに公開された動画では、地域の病院が先手を打って避難を開始する様子などが映し出されています。ニューサーゼル州ハンタバレーで昨年発生したバス横転事故のドライバーが複数の罪を認めました。59歳のブレッド・アンドリュー・バトンは、10人が死亡し、数十人が負傷した2023年6月の事故について、危険運転致死傷罪、並びに危険運転罪を認めたため、検察側との合意により、10件の過失致死罪のすべては取り下げられました。バトンは結婚式の招待客を乗せたバスを、ワンディンバレーステートからシングルトンまで暴走させ、ガードレールに衝突、多くの犠牲者を出しました。シドニー市内のスポーツジムの外で元パートナーを刺した罪に問われている男が逮捕されました。40代とされる男は、事件からおよそ24時間が経った9日木曜日の朝、DY 警察署に出頭しました。警察によると、被害者の39歳の女性は8日水曜日、アレクサンドリアのクランチフィットネスの外の駐車場で複数回刺され、病院へ搬送されました。警察によると、女性は重体であるも、命には別状はないとのことです。ロドニー・ハート刑事局長によると、この事件は標的を絞った攻撃であったと述べています。犯人は被害者と面識があり、今年の初めにも DB 関係にあったと思われています。ですから、これは家庭内暴力として処理されます。ロドニー・ハート刑事局長でした。なお、性的暴行やハラスメント、家族や家庭内暴力について相談したい人は、1800リスペクト、1800-737-732に電話してください。緊急の場合は000まで。ニュースを続けます。カンバーランドシティカウンセルのスティーブ・クリストフ議員が、カウンセル内の図書館が同性カップルによる育児書を禁止したことについて決断を擁護しました。クリストー議員はチャンネル9の取材で、地元の選挙で選ばれた代表者が地域の声に耳を傾けないのは危険であると述べ、地域の約 60% が海外生まれで保守的な価値観を深く持っていると付け加えました。クリストー議員は、どのような性的コンテンツであれ、子どもたちがアクセスできるようなものではなってはならないと述べています。ゲイの親をターゲットにしているだけではありません。彼らはどんな形の性的な本も望んでいません。子どもたちは図書館で性的なものに触れてはならないのです。子どもは子どもであるべきなんです。スティーブ・クリストフ議員でした。 オーストラリア連邦警察はメキシコ当局と協力し、サーフィンの旅行中であった2人のオーストラリア人兄弟を殺害した犯人を追及しています。パース出身のカラムとジェイク・ロビンソンさんは、アメリカ人の友人カーター・ロードさんと共にバハ・カリフォルニア州でサーフトリップ中殺害され、その後井戸から3人の遺体が発見されました。ペニー・ウォン外相は、在メキシコ・オーストラリア大使館は連邦警察及び地元当局と引き続き協力すると述べています。メキシコ検察当局は3人のユートの部品を盗もうとして殺害につながったとみており、容疑者3人を逮捕しています。黄海の国際水域の上空で発生したオーストラリア軍のヘリコプターと中国軍機のニアミスについて、オーストラリアは中国側の説明は納得いかないものだと述べました。アンソニー・アルバニージー首相は、オーストラリア側が正しかったことに疑問の余地はないと述べています。アンガス・キャンベル国防軍司令官は、先週末発生したこの事故をめぐる中国側の行動について、危険でプロフェッショナルではないとするアルバニージー首相の意見を支持しました。一方、中国はオーストラリア海軍のシーホークヘリコプターが中国の活動をスパイしていると非難し、そのために中国空軍の J-10 ジェット機が正面弾を向け回避行動を取らせたと説明しています。連邦政府は中国の主張を否定し、北朝鮮に対する国連制裁の実施にオーストラリアが貢献する一環として合法的な行動を取っていただけだと説明しています。このヘリコプターをめぐる事故は危険であり、プロフェッショナル感に欠けていました。ヘリコプターは正しく規律ある行動をとっており、その対応が安全ではなかったことは認められません。アンガス・キャンベル国防軍司令官でした。ニュースを続けます。先住民の聖地に対する損害賠償について、連邦が刑事責任を問われる可能性があると連邦最高裁判所が決断を下しました。この裁判はカカドゥ国立公園内の先住民聖地の近くに2019年パークスオーストラリアが遊歩道を設置したことをめぐり争われていました。高裁は先住民の聖地に損害を与えたとしてノーザンテレトリー最高裁が下した判決を覆し、パークスオーストラリアのディレクターは先住民法に基づき政治責任が問われるとしました。今回の判決は今後先住民の聖地がどのように保護されるべきか、先例を作るとして注目を集めています。土地の伝統的な所有者であるウルクバールジャ・ウォインのジョシュア・ハンターさんは、伝統的所有者が信念を持ってカントリーを守ってくれていることに感謝したいと述べています。私は信念を持ち、今も今後もそして何世代にもわたりカントリーを世話してくれる伝統的な所有者に感謝をしたいんです。ジョシュア・ハンターさんでした。今年7月に開幕するパリオリンピックの聖火がギリシャからの12日間の旅を終え、フランス南部マルセイユの港に9日木曜日到着しました。聖火は128年の歴史を持つ3本のマストを持つ大きな帆船に乗って地中海を渡りました。この船はかつてフランスの植民地であった西インド諸島からフランス本土へ砂糖を輸送する際に使われていました。フランスのエマニュアル・マクロン大統領はオリンピックについて、平和を祝うものだと述べています。
The flame is on French soil. It's the end of several years of preparation, and it's still very emotional.
陛下がフランスに到着しました。数年に及んだ準備が終わりを迎えます。2017年7月、ローザンヌで2024年オリンピックの開催権を獲得し、その数週間後の9月、何の準備もできない状態でこの場所に来たことを思い出すと、とても感慨深いものがあります。そして今日、聖火が、大会が到着し、フランス国民の生活に入りました。エマニュアル・マクロン大統領でした。ユーロビジョン・ソング・コンテストのセミファイナル2が今朝終了し、決勝を戦う26組が決まりました。オーストラリア代表として参戦していた先住民の背景を持つエレクトリック・フィールドは、セミファイナル1で惜しくも敗退しましたが、ユンクンジャラ語やディジリルー、伝統的な衣装をステージに持ち込み、世界の1億6200万人の視聴者に披露し、歴史に名を刻みました。なお今週日曜日、オーストラリア東部時間の午前5時から生放送されるユーロビジョン2024の決勝には、 サイプレス代表でオーストラリア人学生シリア・キャプシスも参戦します。以上、5月10日の週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。